4ページから
12ページ。
市政ニュース。4ページ。防災対策。災害時の新たなサポート。自走式小型トイレカーを導入。問い合わせ生活安全課。電話0745-445011。昨年1月1日に発生した能登半島地震で被災地に派遣された市職員が現地でトイレ不足の問題を目の当たりにしました。今後、南海トラフ地震などの大規模災害が懸念される中、防災対策の一環として市民の安全と衛生的な環境を確保する目的で自走式小型トイレカー2台を導入しました。トイレカーの写真があります。小型自動車タイプ、全長約 3.6 メートル、全幅 1.7 メートル、全高 2.8 メートル。次にトイレカーの説明です。質問形式になっています。質問その1。なぜ小型タイプなの？大型タイプやトレーラータイプの方がタンクも大きくて長時間使えるから便利じゃないの？回答その1。移動・設置が容易。大型タイプやトレーラータイプの場合、準中型免許や牽引免許が必要ですが、小型タイプの場合、普通免許での運転が可能です。また、狭い道でも通行でき、避難所や被災地でトイレを必要としている場所に速やかに移動・設置できます。回答その2。汚物処理が容易。バキュームカーでの汲み取りが可能で、効率的に汚物処理をすることができます。また、緊急時には下水管に直接排出できる機能もついています。質問その2。なぜ2台なの？回答その3。1台が給水や汚物処理している間も絶えず利用することが可能です。避難所や被災地での課題であるトイレ不足の解消につながります。その他の特徴、洋式トイレ、温水洗浄便座が2室、洗浄機能や寒い冬でも快適な暖房便座機能付き、約80回から120回使用可能、手洗い場も完備しており衛生的、エアコンを設置しており暑い夏にも対応。トイレカーとその内部の写真が3枚あります。5ページ、トライアルサウンディングで公共空間の活用にチャレンジしてみよう。問い合わせ、庁舎機能再編推進室、電話0745-448217。トライアルサウンディングとは、公共空間を今までにない自由な発想で活用してもらうことで、必要なルール作りや街のにぎわい作りに役立てる社会実験的な取り組みです。対象者、街を元気にするイベントをやってみたい方、子どもたちに向けて活動や体験の場を開きたい方、自分の好きなことを通じて交流の輪を広げたい方、民間企業や法人格のない任意団体など、さまざまな方の利用をお待ちしています。活用のイメージ例、マルシェ、ミニコンサート、体験型ワークショップ、アートの展示会、 それぞれイラストがあります。利用可能な施設、大麻庁舎周辺エリア、新庄庁舎正面敷地、その他活用したい公共空間があればぜひご相談ください。事業の流れ、利用者1アイデアを提出、葛城市2提案審査、利用者3施設の使用許可申請、葛城市4施設使用の許可、利用者5アイデアの実践、葛城市6モニタリング、ヒアリング、利用中及び終了後。実施期間、2026年3月31日まで。詳細はこちらから。二次元コードがあります。6ページ。所得税の確定申告について、問い合わせ、税務課、電話0745445009。今年から市役所窓口では記入済みの確定申告書を受け取ることができません。申告は次のいずれかで行ってください。書面で申告書を提出される方、大阪国税局業務センターへ郵送、郵便番号661-8524、兵庫県尼崎市若王子 3-11-46、 大阪国税局業務センター阪神分室宛て。インターネットで提出される方、葛城税務署でスマートフォンを使って作成提出、e-tax で提出。葛城税務署について。葛城税務署は、原則ご自身のスマートフォンを使って確定申告書を作成する会場です。表があります。期間、2月17日月曜日から3月17日月曜日まで。土日祝日休み、時間9時から17時、受付締め切り16時、なお会場の混雑状況により、早めに相談受付を終了する場合があります。場所、葛城税務署、大和高田市西町 1-15、表終わります。令和7年1月から確定申告書類について、税務署では終受日付印の大夏を廃止しました。詳細はこちら。二次元コードがあります。来場時の持ち物、源泉徴収票などの申告書作成に必要な書類、マイナンバーカード、パスワード2種類、1. 利用者証明用電子証明書、数字4桁。2. 署名用電子証明書、英数字6文字から16文字。会場の入場には、時間枠が指定された入場整理券が必要です。混雑緩和にご協力ください。入場整理券は会場で当日配布します。LINE を通じた事前発行も可能です。LINE 友達追加はこちら。二次元コードがあります。事前準備。1. スマートフォン専用アプリ、マイナポータルアプリのインストールをお願いします。2. あらかじめマイナポータル連携を利用するための事前準備をしていただくと、マイナポータル経由で 控除証明書等のデータを一括取得し、確定申告書の作成時に自動入力できます。確定申告書の作成時間が短縮できますので、ぜひ来場前に事前準備をお願いします。なお、事前準備が必要なのは、原則初めてご利用になる1回のみです。データが取得可能となるまでに数日を要する場合があります。e-tax による申告をご検討ください。葛城税務署は、原則ご自身のスマホを使って確定申告書を作成する会場です。ご自宅からスマホで申告できる e-tax をぜひご利用ください。また、e-tax の事前準備や申告書の作成手順は、国税庁ホームページの令和6年分確定申告特集でも案内しています。詳しくは、国税庁ホームページをご確認ください。国税庁確定申告で検索。二次元コードがあります。確定申告に関するご質問・ご相談。国税相談専用ダイヤル。電話 0570-00-5901。全国一律料金。平日8時30分から17時。土日祝日を除く。音声案内に沿って、該当する番号を選択してください。タックスアンサー。掲載の二次元コードから、よくある税の質問に対する一般的な回答を調べることができます。二次元コードがあります。7ページ。市・県民税と確定申告について。市・県民税の申告フローチャートがあります。はい、いいえ、で進みます。スタート。令和6年中に収入がありましたか？遺族、障害年金、失業給付金は除く。はい。所得税の確定申告をしますか？はい。市・県民税の申告は不要。健康保険や国民年金などの手続きで申告が必要な場合あり。いいえ、令和6年中の収入の種類は3種類あります。1、給与。勤務先は市に給与支払い報告書を提出していますか？勤務先へ確認。はい。市県民税の申告は不要。いいえ、市県民税の申告が必要です。2、公的年金等、収入が400万円以下ですか？はい。公的年金以外の収入はありますか？はい。公的年金以外の所得は20万円以下ですか？はい。市県民税の申告が必要です。いいえ、所得税の確定申告が必要です。公的年金以外の収入はありますか？いいえ、市県民税の申告は不要。2、公的年金等、収入が400万円以下ですか？いいえ、所得税の確定申告が必要です。3、営業、不動産等、所得の合計が所得控除の合計より多いですか？はい、所得税の確定申告が必要です。いいえ、市・県民税の申告が必要です。最初の質問項目に戻ります。令和6年中に収入がありましたか？遺族、 障害年金、失業給付金は除く。いいえ、同世帯の親族の方の税法上の扶養親族となっていますか？はい、市、県民税の申告は不要。健康保険や国民年金などの手続きで申告が必要な場合あり。いいえ、市、県民税の申告が必要です。フローチャート終わります。注意、このフローズは一般的な例を示しています。フローズにより申告不要となった方についても、所得税の納付または還付が生じる場合や、住民税の申告が必要となる場合があります。詳細は税務課または葛城税務署までお問い合わせください。市、県民税の申告について、作成済みの申告書、1か2、1、税務課窓口、陳情庁舎へ提出、2、次に読みます、住所と担当課に郵送、郵便番号 639-2195、葛城市柿本166、葛城市役所税務課市民税係。なお、各種控除証明書を必ず同封してください。申告書の作成や作成済み申告書の内容確認をご希望の場合、3、次の申告会場へお越しください。なお、令和7年1月1日現在、葛城市に居住されている方が対象。表があります。期間、2月17日月曜日から3月17日月曜日まで、土日祝日休み。時間、9時から12時、13時から16時。場所、陳情庁舎2階204会議室。タイマー庁舎1階。表終わります。申告が必要な方。国民健康保険、後期高齢者、医療保険の被保険者の方。なお、保険税、保険料の軽減判定のため、無収入の方も必要。所得税の確定申告をしない方や、勤務先から給与支払い報告書が市に提出されない方、シルバー人材センター配分金収入がある方、医療費控除などの控除の追加のある方。医療費控除について、医療費控除を受けるには、医療費控除に関する明細書、もしくは医療費のお知らせが必要です。医療費控除に関する明細書は、ご自宅で事前に作成してください。作成ブースは設置しません。なお、領収書の提出は不要。大麻庁舎のみ予約が必要です。2月3日月曜日、8時30分から予約可能。二次元コードがあります。ここまで、岩橋が担当しました。
8ページ。公募、葛城市地域福祉計画等策定委員、問い合わせ、社会福祉課、電話 0745-445103。 地域福祉計画等の策定や地域福祉の推進について協議するため、地域福祉計画策定委員会を設置しています。委員会は学識経験のある者、保健医療関係者、福祉関係者などの専門家のほかに、一般の方の意見を反映できるような委員構成とし、市民の皆様の中から次の通り公募します。募集人員2名、応募多数の場合は抽選。 応募資格、市内に1年以上お住まいの方で、福祉全般に関心のある方、委員任期、令和7年4月から令和12年3月、応募方法、市ホームページ、社会福祉課、応募期間、2月17日、月曜日から2月28日、金曜日。確定申告、老齢者の障害者控除、問い合わせ、介護保険課、電話 0745-445104。控除の対象となる年の12月31日現在、65歳以上の方が障害者控除を受ける方法は次の通りです。身体障害者手帳などをお持ちの方、申告の際に手帳を提示してください。身体障害者手帳などをお持ちでない方、介護保険課に医師が記載する障害者特別障害者控除対象者認定用意見書、なお要介護認定時の主治医意見書で判定できる場合は省略化を持参し、障害者控除対象者認定書の交付を受けてください。給付、令和6年度住民税非課税世帯及び子育て世帯生活支援金、問い合わせ社会福祉課生活支援金係、電話 0745-445103。 この度国において国民の安心安全と持続的な成長に向けた総合経済対策にて、世帯員の全員が令和6年度住民税非課税である世帯に対し3万円の給付金を支給することに加え、18歳以下の児童がいる支給対象世帯に対し子ども1人当たり2万円の給付金を加算することが示されました。これに伴い葛城市においても次の対象世帯に対し生活支援金を給付します。対象となる世帯、1、住民税非課税世帯、世帯員の全員が令和6年度住民税非課税である世帯、給付額、1世帯あたり3万円。2、家計急変世帯、予期せず、令和6年1月から令和6年12月までの間に家計が急変し、世帯全員が令和6年度分の住民税が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯、給付額1世帯あたり3万円。3、子育て世帯、子ども加算、1または2の世帯に属する18歳以下、平成18年4月2日から令和7年6月30日生まれの児童と生計を同一としている世帯、給付額、子供1人当たり2万円。申請について、住民税非課税世帯及び子育て世帯の給付対象の可能性のある該当者には1月下旬に案内通知を送付しました。対象世帯の状況によって申請方法が異なりますので、市ホームページもしくは二次元コードからご確認ください。二次元コードが掲載されています。家計急変世帯の対象となる可能性のある方は社会福祉課生活支援金係までお問い合わせください。なお、住民税均等割が課税されている方に、対象世帯の全員が扶養に入っている世帯を除きます。すでに他市町村において給付金の支給を受けた世帯、給付対象であった世帯の辞退や未申請も含むを除きます。 すでに給付金の支給を受けた世帯の世帯主であったものを含む世帯を除きます。9ページ。お出かけを支えるコミュニティバスをご利用ください。運賃無料、令和6年度。毎日運行、年末年始を除く。環状線バス、レンカちゃんバス、ミニバス、気早号、予約型乗り合いタクシー。なお、タクシーに乗るには予約が必要です。環状線バス、ミニバス、予約型乗り合いタクシーの写真があります。詳細はこちら、二次元コードが載っています。環状線バス、ミニバスの運行に関する問い合わせは、奈良交通株式会社葛城営業所、電話 0745-632501、企画制作課、電話 0745-445-111。予約型乗り合いタクシーの予約は、株式会社サンキュータクシー、電話 0120-939-439。チェック。路線も、時刻もこれ一つで完璧。コミュニティバスが Google マップに。コミュニティバス、環状線バス、レンカちゃんバスとミニバス、気早号が Google マップに対応しました。出発地と目的地を入力すると、鉄道や路線バスなどの公共交通機関を組み合わせた移動経路や所要時間などを調べることができます。お出かけなどにぜひご利用ください。コミュニティバスの運行情報は、ナビタイム、ジョルダン、エキスパート、エキタンの経路検索事業者4社にも対応しています。Google マップ、経路検索事業者のいずれも予約に基づき運行する予約型乗り合いタクシーには対応しておりません。目的地までの最適なルートを表示してくれるからとても便利だよ。スマホの Google マップの写真があります。10ページ。葛城市消防ゼゾメ式有料消防団員表彰。問い合わせ生活安全課。電話 0745-445011。 新春を飾る葛城市消防ゼゾメ式が1月19日に市内外から多数の来賓を迎え挙行されました。当日は新城文化会館マルベリーホールにて屋内式典として有料消防団員の方々が栄誉ある表彰並びに感謝状を授与されました。第二県民運動場に移動した屋外式典では消防団員の服装や機械器具の点検を受け分列行進を行った後、大空に向け一斉放水を行いました。有料消防団員表彰令和7年表彰者純不動継承略。消防庁長官賞元第五分団団員奥村一郎。奈良県知事表彰第六分団分団長中川清。第二分団部長岡本勝。奈良県消防協会長表彰第四分団副分団長森下勲。第一分団部長江頭司。葛城市長永年勤続表彰勤続25年以上の有料団員第一分団 副分団長吉川茂信、第二分団班長前川淳一、葛城市長表彰、勤続15年以上の優良団員、第四分団部長坂本光也、第三分団団員西条良介、第三分団団員宮部淳、第五分団団員西川俊、奈良県消防協会葛城支部長永年勤続表彰、勤続20年以上の優良団員第五分団部長吉川義人、第五分団班長小林義直、奈良県消防協会葛城支部長表彰、勤続10年以上の優良団員第一分団団員北川信也、第二分団団員池修二、第六分団団員上本義秀、消防総法修徳証書交付、第一分団班長中田博明、第一分団団員北川信也、第一分団団員中島直樹、第一分団団員持井亮、第一分団班長杉田義弘、第一分団団員杉田哲司、高田警察署署長感謝状、第五分団部長吉川義人、第六分団部長石田啓二、暖房器具による火災に注意しましょう。問い合わせ、葛城消防署。電話 0745-69-7171。 まだまだ寒い時期が続きますが、例年ストーブの不適切な使用が原因で火災となる事例が多く見受けられます。例えば、石油ストーブや電気ストーブにこたつ布団や毛布などが接触し、出火した火災が過去にも発生しています。また、ストーブの近くや上部に干した洗濯物、近くに脱ぎ捨てた衣服などの可燃物がストーブに接触し、出火した事例もあります。布団などの可燃物は直接ストーブに接触しなくても、ストーブとの距離が近いと、輻射熱によって発火することもありますので、ストーブの安全な使い方を確認し、事故が起きないよう十分注意しましょう。11ページ、地域包括支援課からのお知らせ。問い合わせ、地域包括支援課。電話 0745-443455。イベント情報、10分でできる頭チェック、対面で行う記憶検査です。ゲーム感覚で頭の健康がチェックできます。10分程度。対象、65歳以上で要支援、要介護認定を受けていない方。時、2月6日木曜日、2月20日木曜日、9時30分から正午。ところ、新庄庁舎内。当日ご案内します。費用、無料。持ち物、介護保険、非保険者書。申し込み、問い合わせ、地域包括支援課まで電話で申し込み。電話 0745-443455。 スマホ教室、初級から中級。スマートフォンの基本的な操作からアプリの使い方などを全6回に分けて学べるスマホ教室を開催します。対象、60歳以上の市民で全6回すべてを受講できる方。時、2月21日、28日、3月7日、14日、21日、28日、いずれも金曜日の13時30分から 15時。ところ、生き生きセンター。費用無料。定員10名。なお、応募多数の場合は、2月14日、金曜日までに抽選日の連絡をします。持ち物、筆記用具、スマートフォン、貸し出しも可能。講師、デジタル庁、デジタル推進員、申し込み、問い合わせ、生き生きセンター、電話申し込みか。電話、0745-69-6761。申し込み期間、2月5日水曜日から12日水曜日、9時30分から16時。なお、2月9日日曜日、11日火曜日、祝日は休館日のため、申し込み不可。認知症カフェをご存知ですか？認知症カフェは、認知症の方やその家族、ご近所の方、専門職など、どなたでも気軽にお越しいただける交流の場です。お気軽にご参加、お問い合わせください。1、イコラカフェ。時、第1、第3木曜日、13時30分から15時30分。ところ、問い合わせ。医療法人、河野池会、葛城ステーション、北花内。北花内272-1。電話、0745-64-2180。参加費100円。お菓子と飲み物付き。申し込み不要。2、絆会。時、第2、第4木曜日、13時30分から。ところ、中央公民館。参加費無料。申し込み問い合わせ。地域包括支援課まで、電話または窓口で申し込み。電話0745-44-3455。 3. おしゃべり茶屋。対象、市内在住の60歳以上の方。時、2月4日、3月4日、3月18日。いずれも火曜日の10時から正午。ところ、生き生きセンター。参加費無料、申し込み不要。問い合わせ、地域包括支援課。電話0745-44-3455。なお、認知症カフェの運営費を一部助成しています。興味のある方は、地域包括支援課までお問い合わせください。12ページ。エコライフ、エコな生活。問い合わせ、環境課。電話0745-44-5004。省エネやゴミの減量化で CO2 を減らそう。エコ。皆さんが日々の暮らしで行っている省エネや 6R で取り組むゴミの減量化も CO2、二酸化炭素、排出量を減らすことにつながる身近にできる取り組みの一つです。ゴミを減らすには 6R。6R とは、REDUCE、リデュース、発生を抑制する、生ゴミは水切りする、食料品は必要な分だけ買う、使い捨て製品の使用を控える、など、REUSE、リユース、繰り返し使う、ベビー用品やサイズが合わなくなった子供服などを必要な人に譲る、詰め替え容器を使用する、など、RECYCLE、リサイクル、再生利用する、雑誌は分別して集団回収などに出す、など、REFUSE、リフューズ、受け取らない、エコバッグを持参する、不要なレジ袋、割り箸などは受け取らない、過剰包装は断る、など、REPAIR、リペア、修理する。 壊れたものはそのまま捨てるのではなく、修理して使うようにする、など。RENTAL、レンタル、借りる。一時的に必要なものなどは、レンタルショップを活用する、など。この6つを 6R と言います。一人一人が日々の暮らしの中で少しずつ環境へ配慮することで、2050年までに二酸化炭素実質排出量ゼロを目指しましょう。葛城市も2050年までに二酸化炭素排出量実質ゼロを目指すゼロカーボンシティ宣言を表明しています。排出量実質ゼロって、人為的な発生源による CO2 などの温室効果ガスの排出量よりも、森林などの吸収源による吸収量が上回ることで、総排出量を実質ゼロにするものです。まずは省エネにより消費電力を抑え、続いて太陽光などの自然エネルギーで発電し、最後に森林などによって吸収することで実質ゼロを目指します。おもちゃ病院の紹介。REPAIR、リペア、修理する。おもちゃ病院は子どもたちの壊れたおもちゃを修理してくれる病院です。養成講座で必要な知識や技術を習得したおもちゃドクターがボランティアで運営しています。月に1回 UI ステーションかリサイクルプラザで開催しています。開催日は23ページでご案内しています。おもちゃの修理は無料ですが、部品代などの実費は必要です。以上、ここまでの担当は森本でした。